ビアメニアーラメゾン。おかえりなさい。気持ちよく過ごせていますか？87回目の配信、千春メガヘルツ。パーソナリティの斉藤千春です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。前回の17日から次の一粒万倍日が28日ということで、なんか10日と随分先になるので、今回ゲリラオンエアすることにしました。今日は久しぶりにドラマの漏れ台詞トークしたいと思います。最近ドラマ関係の話はしていなかったですよね。今シーズンは好みのドラマがちょっと少なくて、なかなか話題にすることが、できていなかったのですが、それでもとても気に入っているドラマも実際にはあって、いつのタイミングでお話ししようかなと思っていたドラマが、ザ・トラベルナースという番組です。もともと医療系ドラマは大好きな私なのですが、どちらかというと、手術の中身、どういう手術をするみたいな内容が熱いものが好きで、そのヒューマン系のその感じはそこまで興味がないというか、なのであまりこう研修医ものとかよりはベテラン先生たちの話の方が好きですね。白い巨塔みたいな、本当にちょっと政治が絡むようなドロッとした感じなのは好きなんですけど、基本的には手術のこと、あとは、そういう機械のこととかの方が好きなんですよね。でも今回は珍しくヒューマンに着目しています。でもそれもそのはず、実は今回のドラマは、テレビ朝日の名作ドクター X の中園美穂さんが送る新痛快医療ドラマということで、ナースに、スポットが当たっています。岡田将生さんと、なんと中井貴一さん、この新時代ナイチンゲールと言われているコンビが鬱屈した令和の日本にこう舞い降りるというような設定になっているんですよね。簡単にドラマの大筋を話すと、白衣の天使と崇められたフローレンス・ナイチンゲールがこの世を去って、1世紀と、令和の日本に全く新しいタイプの白衣の天使として、この、2人の新時代ナイチンゲールコンビが降り立つと。で、その題名になっているトラベルナースとは、スーツケース一つで、いろんな街を渡り歩き、看護に従事する優れた資格を持ったフリーランス看護師のことを指すそうです。日本ではまだその存在があまり知られていないんですけれども、アメリカでは全看護師の 10% を占める40万人ものトラベルナースが存在していて、コロナ禍のニューヨークとかでもすごく活躍しているということなんですよね。フリーランスという仕事のやり方が、やっぱり日本なんかよりも海外の方がこう認められているし、地位も高い、そういった高い技術を武器に自由に動ける、そういう専門職のこう評価があるというかね、そういう日本ではなかなかね、浸透しないスタイルだと思いますけど、そんなトラベルナースの2人が、医療現場を改革するという話なんですよね。岡田将生さんと、中井貴一さんは映画のプリンセス豊臣、2011年 の, ここで、共演しているみたいで、これ以来のタッグ ということなんですけれども、全くバックグラウンドの違う2人がいろいろとこうね、日々命と向き合いながらいろんな風穴を開けていくという感じなんですが、若い岡田将生さんは本当に人としてまだまだみたいな、ところを、ベテランの中井貴一さんがこういさめていくという感じなんですね。でも回も随分進んでいるので、その中井貴一さんがなんでこんなおじさんナースがいるんだみたいな感じで最初はこう不思議な存在としているんですが、だんだん正体がこう明らかになってきました。先週の、放送でももう中井貴一さんがどの立ち位置にいるかということがね、ドラマの中ではもうつまびらやかになったんですが、それがあったからではなくて、私も最初からこの中井貴一さんの演技を拝見していて、やっぱりベテランの出す味といいますか、セリフの内容とかではなくて、こう中井貴一さんのその言葉の重みみたいなのに最初から心を動かされましたね。もうセリフではなくて中井貴一さんから発せられる言霊のようなものがね、本当になんかずしっとくるというか、心を揺らすというか、なんか温められたり、深く深くこう胸の奥に落ちていくような感覚にとらわれるんですよね。もちろん中井貴一さんの素敵な声質だったりとか、ドラマですから表情を見て言葉を聞いたりもしますので、その眼差しであったりとか、そうですね、テンポ、言葉を出すテンポだったり、なんかそういうのってやっぱりすごいなって、その俳優さんとしてもやはり魅力があるんだなと思います。中井貴一さんのね、お若い頃から私なんかは拝見していますが、どんどんやっぱり年を重ねていくごとに素敵になっていってるなっていう風に感じるんですよね。もう今の中井貴一さんにしか出せない魅力というのを存分に発揮していらっしゃって、そのドラマの中でビシッといつも、ナース服以外の時はダブルのスーツを着ていらっしゃるんですね。それがものすごくこうかっこよくて、なんて言うんでしょう、立ち姿も美しく、発する言葉により一層とそのスーツがまた重みを加える、なんかこう動じないものとか、深く心に刻んでいるからこそなんかこう発信されているような、その先ほども言いましたけど言霊のような、そういう表現がこうビシビシと響いてきますね。前回前々回と、誕生日を迎えてということで自分の話をさせていただきましたけど、いや本当になんか中井貴一さんのドラマを拝見して、そういう言霊を受けていると、自分もそういう人間に少しでも近づきたいなというふうに思います。こうやってラジオトークで言葉だけを、声だけを発信するというのをも、させていただいて、これはとても大変なことだし難しいことだと思っています。前にそんな話もしかしたらしたかなと思うんですけど、その映像で何かを伝えるというのも素晴らしいことなんですけど、言葉だけ、音だけで相手に何かを伝えたりするのって、特に言葉の場合は表現力が必要になってくる。だからよくね、本を読みなさいなんて言われるのも、やっぱりその言葉から受けるイマジネーションとか想像力みたいなものを育てるのには、やっぱり ね、とても本っていうのは素晴らしいものだと思うし、こうやってラジオのようなもので自分の気持ちやその様子をお伝えするのってやっぱりボキャブラリーも必要だし、あとはそういう雰囲気だったり言葉の温度感だったり言葉選びもね、なんかそういうの全てがちょっとしたことで変わってしまうので、難しいけど面白いし、だからこそ気をつけなければならないことってたくさんあるなと思います。最近はね、 LINE とかそういうテキストでのやり取りも簡単にできるようになって、そのテキストだけでやり取りすることの難しさとかもあったりしますよね。なんかやっぱり温度感みたいなのをどうやって伝えていくかっていうのは、まあちょっと話がそれましたけれども、声だけっていうのは難しいけど、中井貴一さんみたいに人の心を震わせるこう言葉の出し方とか音の伝え方っていうのができるのはすごいなと思って、今日はそんな素敵なドラマの話を、中井貴一さんの素晴らしさ少し語ってみました。興味があったら見てみてください。今日はここまで。最後まで聞いてくださってありがとうございます。よろしければ千春メガヘルツの番組フォロー、お気に入り登録をお願いいたします。次回のオンエアでお会いするまで、どうぞ皆様、毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。